ご家族とかお友達で過ごすことができたでしょうか。
I know it's not a holiday in Japan.
日本ではですね、クリスマス25日は休日ではないんですけれども。
And it happened to be on a Saturday night, which is Sunday morning in America.
そして、
Or Sunday morning here, Saturday night there. Sorry.
アメリカはですね、今日がクリスマスで25日ですね。だから、今の時間帯は、25日の夜になっているんですが。
So as we were trying to get ready for church this morning, my grandkids call.
で、教会に行く支度をしている間にですね、孫からビデオチャットがかかってきまして。
So we were quite busy this morning, but we had a good Christmas.
ちょっと嬉しかったですけど、急いで、支度をして、教会に来ました。
Okay, we have later on after the message, we have a presentation and also a game that we'll play.
今からクリスマスのメッセージに入りますけれども、それが終わったらですね、プレゼンテーションとゲームもやりますから、皆さんお楽しみに。
So hopefully you can stay for everything.
ですから最後まで皆さんぜひね、今日残ってください。
Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝メッセージに神様の言葉に入りましょう。
Let's read our key verse together.
メッセージの鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
Found in Matthew 1, verses 20 and 21.
マタイによる福音書の1章の20節から21節です。
せーの。An angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. PowerPoint お願いします。
マタイの福音書の1章の20節から21節です。主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。
Amen. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins.
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
アーメン。 Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for your word today.
天のお父様、今日のあなたの言葉を感謝します。
Thank you, Lord, that it's not my words, but it's your words that I'll share today, Father.
今朝私が語ろうと思っている言葉は私の個人的な言葉ではなく、神様あなたからの言葉であることを感謝しています。
Lord, renew our hope.
そしてこのメッセージを聞くときに、私たちの希望が新しいものとされますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. So Isaiah prophesied this event that Jesus would be born. He prophesied that 700 years before Jesus was born.
聖書の中にイザヤという人が出てきますけれども、彼は神様の言葉を語る預言者と呼ばれていました。そしてそのイザヤという人がイエス様が生まれる700年も前に、この救い主であるイエス様が生まれるということを語ったんですね。
Historical records prove that Jesus was born.
そして歴史の事実の中にも、イエス・キリストという人はこの地上に生まれたということが書いてあるんですね。
But when Isaiah prophesied, it took 700 years for the fulfillment.
でもイザヤという人が、救い主であるイエス・キリストが生まれると予言したんですけれども、そこから700年後に実際にイエス・キリストが生まれたんです。
That at just the right time, Jesus came from heaven and was born into this world.
そしてちょうどいい時にイエス様がこの地上にやってきて、子供として、赤ちゃんとして生まれてきたのです。
And as I was preparing for this message, God was reminding me that His timing is not my timing.
そして、このメッセージを私は準備していたんですけれども、神様がその時にもう一度私に語った言葉は、神様の時、神様のタイミングというのは私のタイミングとは異なっている。
We live in a microwave world, right?
私たちはもう電子レンジのようにチーンって即座に何か欲しいという時代に生きていますね。
We want it now.
今欲しい、すぐに手に入れたいっていう思うんですね。
But yet God's timing is always the best timing.
でも神様のタイミングが実は私たちにとって常にいいタイミング、ベストなんですね。
But Isaiah prophesied that to his generation to give them hope for their future.
そしてこのイザヤという人はその時代の人々に 将来に対する希望を与えるためにこの言葉を予言したんです。
And to give hope to every generation that came after Isaiah's generation.
そしてイザヤが生きていたその時代の人に希望を与えるだけではなく、その次に来る次世代、次世代、その次に来る世代の人たちに希望を与えるためにこの言葉を語りました。
We can have hope in this life because Jesus was born.
この地上において私たちが生きているときに希望ということを持つことができます。それはイエス・キリストがこの地上に生まれたおかげで。
We can have hope because God's promises never fail to be fulfilled.
そして私たちが希望を持つことができる理由は、神様が語ったことは必ず成し遂げられるということがあるからです。
In Isaiah 9:2,
イザヤ書というところ、聖書の中の9章の2節。
It says that the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine.
そのイザヤという人が書いた言葉がここに書いてあります。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が光った。
For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders.
あなたが彼の重りの首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの人になされたように粉々に砕かれるからだ。
Amen. I think This is a good word that Isaiah prophesied even for us today.
そしてイザヤという人が語ったこの予言の言葉は、今日の私たちにとってもすごくいい言葉だと思うんですね。
Because the world around us and the world at large is living in spiritual darkness.
というのは、この世というのは、この世に生きている方々は暗闇の中を歩んでいるように生きているように思えるからです。
There are many people in Japan, many people in the world that feel like there is no reason to live.
そして日本においてもまた世界においても、もう生きている意味がないんだろう、生きている理由がないと絶望している方々がたくさんいると思うんですね。
They're confused about life.
人生に対して、混乱していたりとか。
They feel like they're living meaningless lives.
また意味のない人生を生きていると感じたりとか。
And they live with no hope for their future.
将来に希望がないと思って生きている人がたくさんいると思うんですね。
And this is what was happening in Isaiah's day also.
そしてこのことがこのイザヤという人が生きていた時代にも実は起こっていました。
But Isaiah wanted to bring us hope, not just his generation, but he wanted to bring us hope also.
そしてイザヤという人は彼が生きていた時代にの人々に希望を伝えたいと思っただけではなく、今日私たちにもその希望を伝えたいと思っています。
He said, "Those who are walking in darkness will see a great light."
暗闇の中を歩んでいる人たちは大きな光を見た。
And Jesus is that great light.
そしてその大きな光というのはイエス・キリストです。
Jesus is here to shine His light in your hearts and minds.
イエス・キリストはここにいらっしゃいます。そして心の中に、思いの中にその大きな光を照らしたいと。願っていらっしゃいます。
Because he's greater than any circumstance that you might be facing.
というのは、人生で私たちが直面する状況よりもはるかに大きい方がイエス・キリストです。
Verse 4 said, "For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders."
あなたが彼の重りの首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖を粉々にされると聖書は言っています。
Jesus wants to come and break off the burdens that are upon your heart and life.
皆さんの心の中にある、また皆さんの人生の中にある重荷をイエス・キリストは粉々に砕きたいと思っていらっしゃいます。
This world, people are living in despair and anxiety.
そしてこの世において生きている人たちは絶望感の中を、また不安の中を生きていると思うんですね。
And the root cause of all of that is sin in our lives.
そしてそれが起こる理由はやはり私たち人間の中に罪があるからです。
And then in verse 6, Isaiah says, "For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace."
そして、イザヤ書の9章の6節はこう言っています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一 一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方の、その方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
So he started out with a, for a child is born to us.
ここでイザヤという人がこのように語り始めています。一人の緑子が私たちのために生まれる。
A son is given to us.
その一人の、一人の緑子、男の子が私たちのために与えられたんです。
Jesus came for us.
イエス・キリスト、その一人子というのは、イエス・キリストのことですけれども、彼は私たち全員のためにこの地上で生まれたんです。
Hope is a powerful force.
この希望というものはとても力強いものだと思うんですね。
Hope can keep us going when everything else seems to be falling apart in our lives.
何か自分の人生で、全てがうまくいかない、もう何かもうバラバラになってしまうと感じている時でさえも、希望があれば進むことができるんです。
Hope is the expectation that even though things are bad right now, one day they're going to get better.
希望というのは今すべてがうまくいってないけれども、でもいつか必ずうまくいくと思える事柄です。
Sometime, somehow, because we have hope in Jesus, life is going to get better.
そして私たちのその希望というのはイエス・キリストの中にありますから、いつか今大変でもいつか将来うまくなる、うまくいく、ちゃんとしていく、進んでいくと思えるんです。
And hope helps us recognize that our failures are not fatal.
そして、希望によって私たちが失敗してもそれは致命的なものではないと思えるんですね。
Our past failures will not be fatal.
過去の失敗は致命的なものでは決してありません。
It's not the final outcome of our lives.
それは過去の失敗というのは私たちの人生の最終的にやってくる結果ではありません。
Hope comes because we put our hope in Jesus, not in ourselves.
そして私たちにその希望が、どんなことがあっても希望がある理由は自分自身に望みを置いているからではなくて、私たちの望み、希望というのはイエス・キリストの中にあるからです。
This is one of the reasons we celebrate Christmas, because Jesus brought hope back into the world.
これが私たちがクリスマスをお祝いする理由の一つですね。イエス・キリストがこの地上に人間としてやってきて、私たち全員に希望をくれた。
Because Jesus gives us the sense that hope senses that the best is yet to come.
というのは希望があるとこのことを感じることができます。まだベストがこれからやってくるんだ。
If you've ever lost your hope,
もし希望がなくなってしまって、
you know how hard it is sometimes to just do the little things in life.
そして希望がないとなんか人生で生活の中でちっぽけな事柄でもあるけれども、でもそれさえもできなくなってしまうというのは希望がもう何もないから。
Hopeless people feel like the sun has departed and it's never going to return.
もう絶望している人は、もう太陽はなくなってしまった、太陽はもう決して戻ってこないと思ってしまうんですね。
They feel like they're gripped in a nightmare that never ends.
そしてもう悪夢の中に掴まれてしまって、それは一生終わらないと絶望感を感じている人は思ってしまうんですね。
And hopeless people have little energy and no enthusiasm for life.
そして、絶望しているともうエネルギーも活力もなくなってしまうし、人生に対してこう情熱がなくなってしまうんですね。
But Jesus came to give you hope.
でもそのような私たちにイエス・キリストは希望を与えるためにやってきました。
And the Bible says that He is our strength.
そして聖書は言っています。イエス・キリストが私たちの力であると。
And He will give us enthusiasm for life.
そして私たちに人生に対する情熱をイエス・キリストはくださいます。
Christmas is a reminder of how much God loves us.
そしてクリスマスというのはイエス様が、神様がどれだけ私たちを愛していらっしゃるかということをリマインドしてくれる、私たちに思い起こさせてくれるものです。
That He sent His Son to be born into this world to give us hope for the future.
神様は私たちに将来に対する希望を与えるために一人子であるイエス・キリストを人間としてこの地上に送ってくださいました。
And to give us hope for eternity.
そしてまた永遠に対する希望を与えるためです。
Jesus was born into this world to give you back what hopelessness has destroyed in your life.
そしてイエス・キリストがこの地上にやってきた理由は、絶望によって破壊されたものを回復し、私たちが取り戻すことができるためです。
And hope will be birthed into your heart and life when you turn to Jesus and put your faith in Him.
イエス・キリストに心を開いて心を向けて、そして私はイエス様を信じますとイエス様に信仰を置くときに希望が再び戻ってきます。
But you have to ask Him to be Lord of your life, not just Savior of your life.
しかしそれが起こるためには、私はイエス・キリストが私の罪を救ってくださる救い主であると信じますというだけではなく、そしてそのイエス様が私の人生の主であると認めますと言わなければいけません。
Isaiah prophesied that Jesus would come to break the chains of bondage, break the chains of hopelessness.Isaiah prophesied.
イザヤはこのことを予言しました。私たちを縛る罪の鎖をイエス・キリストが打ち破ると。
He wasn't talking just about literal chains that God was going to break off. He's talking about the heart.
そしてその実際の鎖ではなく、心を縛っている鎖をイエス・キリストが打ち破ると、イザヤは予言しました。
To break the chains of hopelessness in our lives.
そしてまた心の中に人生にある絶望感という鎖をイエス・キリストは打ち破ることができるのです。
Because when we have chains of hopelessness around our heart,
というのは私たちの心の中に絶望感という鎖が取り巻いていると、
How many know you have no enthusiasm for life?
そういうことが起こると人生に対して情熱を持って生きていこうと思えないんですね。
Jesus came to give us hope.
そのような私たちにイエス・キリストは希望を与えるためにやってきました。
Jesus has an amazing future for you.
そしてイエス・キリストは皆さんに驚くべき素晴らしい将来を持っています。
In the book of Matthew,
マタイによる福音書。
In the book of Matthew, the Bible tells us that an angel came to the man Joseph.
マタイによる福音書という聖書の箇所には、見つかりがヨセフという男性に現れたということが書いてあります。
Joseph was engaged to Mary.
そしてこのヨセフという人はマリアという人と婚約していたんですね。
But he was deciding after he found out that Mary was pregnant, he was deciding, I don't want to marry this pregnant woman because it's not my baby.
そして、まだ二人が結婚する前にマリアが聖霊によって身ごもってしまったときに、それが分かったヨセフは、マリアのお腹にいる赤ちゃんは自分の子供ではないから、もうマリアとは別れようと思ってしまったんですね。
And as I talked to you last Sunday, what if your daughter or your wife came to you and said, I'm pregnant by the Holy Spirit?
先週も皆さんに聞いたんですけれども、もし皆さんの娘がとか皆さんの奥さんが、私は聖霊によって身ごもりましたって皆さんのところに来たらどうします
?You'd send them to the funny farm, right? To the insane asylum. Insane asylum. You'd have them hospitalized because you think they're crazy.
自分の娘とか奥さんが言ったらなんか頭がおかしいんじゃないと思って精神科に入れてしまうかもしれません。
But God sends an angel to Joseph.
でもヨセフに神様は見つかりを送ったんですね。
It says, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. It's true, Joseph.
主の見つかりが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは、ものは聖霊によるのです。
Not only did Mary have to accept what God was going to do in her and through her,
マリアという人も神様が彼女の中で行っていること、そして彼女を通して行おうとしていらっしゃることを自分のものとして受け入れなければいけなかっただけではなく、
Joseph also had to have great faith in what God was going to do.
ヨセフもそれを受け入れなければいけませんでした。信仰を持って神様がこれからなさろうとしていることを受け入れなければいけませんでした。
It's not always easy to trust.
でもそれがそのことを信じ信頼するということは常に簡単とは言えません。
That's why it's called faith. You have to believe without seeing many times.
だからそれがまだ見えないときにも私は信じますっていうのが信仰です。
And the angel said that he will be called and she will have a son and you are to name him Jesus for he will save his people from their sins.
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
And God told them to name him Jesus, which means Savior.
神様はこの子を生まれてくる子をイエスと名付けなさいと言いました。そしてそのイエスという意味は救い主という意味です。
What's in a name?
その名前にはどういう意味があるんでしょう。
You know, many couples, when they're going to have a baby, they spend time thinking about what name they want to name their child.
子供が生まれるということが分かったら名前はどうしようって夫婦はもう時間をかけて考えると思うんですね。
I remember naming my children. It took a while to research names and to pray and to think about what name to name our children.
私もそうでした。自分に子供ができてこれから生まれるということが分かったときに、いろいろ名前を探してまた祈ってなんていう名前にしようかなって、時間を取ったものです。
Because when I named my children, I felt that we were naming them prophetically. We were naming them that their names would have impact upon their futures.
というのは、このことを私は主から感じました。この自分の子供に名前をつけるときに、その名前は予言的な名前になって、この名前がこの子に大きな影響を与えると思ったからです。
Joseph didn't get to name his child.
でもここに出てくるヨセフという人は自分の子供に自分が名付けることはできませんでした。
Do you know why?
どうしてか分かりますか？
It wasn't his child.
というのは、イエス様はヨセフの子供じゃなかったから。
He was the stepfather. God was the father and he named his son.
イエス様がイエス、神様がイエス様のお父さんである、聖霊によって身ごもったのでね、お父さんであるので、ヨセフという人は義理の父だったんですね、実は。
You are to name him Jesus.
このように神様おっしゃいました。その名をイエスとつけなさい。
Jesus, the name of Jesus had a prophetic implication.
ですからこのイエスという名前も予言的な意味を示唆していました。
His name would tell us what he came to do, who he came to be.
イエスという名の中にはどうしてイエスキリストがこの地上に来たのか、どういうお方であるかということを表すんですね。
And Jesus is the Greek form of the Hebrew word Joshua.
そして、このイエスという言葉はですね、ヘブル語ではヨシュアというんですね。
And that name means the Lord saves.
その意味は主は救われる。
In the Old
Testament, 主は救うという意味ですね。
In the Old Testament, we can get a picture of how this all plays out. In the Old Testament, gives us a picture of what God was going to do for us spiritually.
そして旧約聖書の中の旧約聖書というところを読んでみると神様が私たちのためにこれから何をしようかということが描かれているんですね。
In the Old Testament, many of you will remember that the Israelites were in slavery in Egypt.
旧約聖書を読んだ方は読んだことがある方は知ってらっしゃると思うんですけれどもイスラエルという民はその時代ですね、エジプトで奴隷の身として生きていました。
And God used Moses through many miracles to bring them out of slavery in Egypt.
そして、神様はモーセという人を選び使って、いろいろな奇跡を起こして、イスラエルの民をエジプトの奴隷の身から救い出したのです。
But because they kept sinning against God, they wandered in the wilderness for 40 years.
でもイスラエルの民は神様に対して罪を犯し続けてしまったので40年間アラノをさまよったのです。
But then God raised up Joshua, which means the Lord saves, to save them out of their wandering and slavery into the promised land.
そしてその時にイスラエルの民の中の一人のヨシュアという人を神様が選び彼を通してイスラエルの民をアラノから導き出しました。そのヨシュアというのは主は救うという意味ですね。
He led them from a life wandering in the wilderness with no hope.
神様はイスラエルの民がもう絶望的になって荒野をさまよっているという状態から
into a land that God promised where they would prosper and enjoy life.
神様の約束の地繁栄し人生を楽しむことができるその地に導きヨシュアがそのリーダーとして導き出しました。
So God gave us a picture in the Old Testament in in the flesh what he wanted to do for each one of us in the spirit.
そして、旧約聖書において、イスラエルの民が実際に、エジプトで奴隷の身であったということを通して私たち現在の私たちが霊的な奴隷になっていることを身であるということを伝え、そしてその中から私たちを救い出すということを神様語っていらっしゃいます。
Jesus came to give us hope.
それはイエス様のおかげであり、そのような私たちにイエス様が希望を与えてくださいます。
He came to lead us out of slavery to sin that leaves us hopeless.
そしてそのイエス・キリストが救う、私たちを救うというのは、私たちが罪の中にいて、絶望感の中をさまよっている身から自由になるということです。
And to lead us into a promised land where we have a purpose and a plan from God.
そして私たちにとってその約束の地というのは、神様は私たちに素晴らしいご計画を希望を持っていらっしゃるということです。
And where we can enjoy life no matter what's happening around us.
そして周りで何が起こっていても人生を楽しむことができる。
Amen?When we ask Jesus to be Lord over our lives, He comes to bring us out of the spiritual wilderness that we find ourselves in.
イエス様を信じて、イエス様どうぞ私の主となってくださいと祈るときに、イエス様は私たちが霊的荒野にいる状態から救い出して自由の身にしてくださいます。
And that's why we celebrate Christmas.
だから私たちはクリスマスをお祝いします。
Jesus came to give us hope.
イエス様は私たちに希望を与えるためにこの地上に来ました。
God has a plan and a purpose for your life.
神様はあなたの人生に目的と、ご計画を持っていらっしゃいます。
And he wants to bring you out of the wilderness of hopelessness.
そして、絶望という荒野から皆さんを神様は救い出したいと願っていらっしゃいます。
But we have to put our faith and trust in him.
でもそのためには私たちは神様を信じなければいけません。
And just as Joshua in the Old Testament had to lead the Israelites to the place of promise,
イエス様、ごめんなさい。ヨシュアという人が旧約聖書の時代にイスラエルの民をエジプトから約束の地に導き出さなければいけなかったように、
We have to ask Jesus and let Him lead us out of the wilderness of spiritual death.
私たちも霊的死という場所から自由の希望に満ちた人生を生きていくためにイエス様に導いていただけなければいけません。
And hopelessness.
また絶望感から私たちが救い出されるためにはイエス様に導いていただかなければいけません。
God does not want you to waste your potential wandering in spiritual darkness.
霊的絶望感の中に、また霊的荒の中でさまようことによって、私たちが持っている可能性を無駄にしてほしくないと神様は願ってらっしゃいます。
With no hope and no future.
その将来がないとか絶望感に満ちているという荒野から神様は私たちを救い出そうと思っています。
He wants to come to you and have a personal relationship with you.
そして神様は私たちと個人的な関係を築きたいと願っていらっしゃいます。
And give you a future and a hope.
そしてそれによって将来に対する希望を与えたいと神様は願っていらっしゃいます。
You know, another meaning of the name Jesus is Emmanuel.
また、イエスという名にはもう一つ意味があって、それはイマヌエル。
It says in Matthew 1:23, it says, Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call himEmmanuel, which means God is with us.
マタイの福音書はこう言っています。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマニュエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
Jesus didn't come only to die on the cross for your sins, to pay for your sins.
イエス・キリストは私たちの罪の代価を支払うためにこの地上に来て、十字架で死なれただけではなく、
もちろん
それは真実であり、私たちの罪は許される必要がありますが、
But also he came to be with you every day of your life.
もう一つの理由は、イエス様がこの地上に来られたもう一つの理由は、毎日イエス様が皆さんと共にいるためです。
And the promise is that if you'll put your faith in Jesus as Lord and Savior,
そしてイエス様を自分の救い主としてまた主として心にお迎えするならば、
He will be with you just next week?
イエス様は皆さんと来週一緒にいますか？来週だけですか？
Is that right?
そうですか？
He will be with you always.
そうじゃないんですね。来週だけじゃなくて、イエス様はあなたといつも共にいらっしゃる。
He wants to walk with you daily.
イエス様は皆さんと一緒に日々生きていきたい、歩んでいきたいと願っていらっしゃいます。
He wants to walk with you through every circumstance of life.
そして人生のすべての状況の中においてイエス様はあなたと一緒に歩みたい。
To give you hope and to give you a future.
それは希望と将来を与えるために。
And to give you back enthusiasm for life.
そしてまた人生に対する情熱をもう一度与えるために。
Jesus stepped into our world to provide us with the benefits of His presence and power every day.
そして、イエス様がこの地上に人としてやってきた理由は、私たちの日々の生活の中で、
benefits of His presence and power.
ご自身の神様が共にいらっしゃるということ、ご臨在と言いますけれども、そしてまた力を私たちが受けるためです。
He came to be with us.
イエス様がこの地上にやってきた理由は私たちと一緒にいるためです。
So what are some of the benefits of God's presence?
では、神様が私たちと一緒におられるということから私たちが受ける恩恵とは何があるでしょう。
I printed them out and I'll give them to you later.
それを紙にプリントアウトしましたので後ほど皆さんに差し上げますが、
And I'm not going to spend a lot of time on each one, but you can meditate on them later.
その紙を後でお渡ししますので後でまたもう一度読んで考えてみてください。
But let's just take a look at a few.
そのいくつかを一緒に今見てみたいんですが、
Because he is with us, we have nothing to fear.
彼は私たちと共にいるので、この彼というのはイエス様のことですね。イエス様が私たちと一緒にいらっしゃるので、私たちは何も恐れることはないんです。
And on the paper that I have all these written down, I also have scripture verses to match to these things.
プリントアウトした紙にはこの今から読む事柄がプリントアウトされているんですけれどもそこの中にですね聖書の箇所も書いてありますので後でぜひ見てください。
So if you're interested in what Jesus says about these things, you can look them up in your Bible and read them.
聖書の中を探してイエス様がどこでこのことを言っているのかということを調べてみてください。
Because he is with us, we have nothing to fear.
イエス様は彼は私たちと共にいるので私たちは何も恐れることはない。
Because he is with us, we are never alone.
彼は私たちと共にいるので、私たちは決して一人ではない。
His promise is to always be with you.
イエス様の約束は私たちといつも一緒にいる。
And because he is with us, he can lead us. We have a guide to lead us through life.
彼は私たちと共にいるので、私たちには導いてくださる方がいる。イエス様は人生のあらゆる状況において私たちを導く方です。
Because he is with us, no situation is impossible or hopeless.
彼は私たちと共にいるので、どんな状況も不可能ではなく、希望のないものではないんです。
Amen?Because he is with us, his help is always available.
彼はイエス様は私たちと共にいるので、私たちへの主の助けは常にそこにあるんです。そしてイエス様が彼が私たちと共にいるので、私たちは主のイエス様のケアの中で安心して休むことができます。すみません、バッテリーが。終わってしまったので交換しています。
Because he is with us, we can rest securely in his care.
彼が私たちと共におられるので私たちは彼のイエス様の主のケアの中で安心して休むことができます。
And because he is with us, no enemy can defeat us.
彼は私たちと共にいるのでどんな敵も私たちを打ち負かすことはできません。
Because he is with us, he is our ever vigilant protector.
彼がイエス様が私たちと共にいらっしゃるので、主はイエス様は常に私たちを見守り、守ってくださるお方です。
And because he is with us, we can resist temptations.
そしてイエス様が私たちといつも一緒におられるので、私たちには誘惑がやってきてもそれに抵抗することができます。
And because he is with us, we always have someone who will listen to us.
そしてイエス様が私たちと共にいらっしゃるので、私たちには常に聞いておられる方が、聞いてくださる方がいらっしゃるんです。
He wants to listen and he wants to talk to you.
イエス様は私たちの言うことを聞きたいと思っていらっしゃるし、またイエス様は私たちに語りたいと思っていらっしゃいます。
It's good to take time during Christmas time besides all the Kentucky Fried Chicken and Baskin Robbins ice cream cakes.
このクリスマスの時期にケンタッキーのチキン食べた人もいるし、アイスクリームケーキを食べた人もいるかもしれません。それでいろいろ街はにぎわっていますが、でもそのにぎわっている中でどうしてこのことをするのかなって考えたらいいと思いますよ。
To remember that Jesus was born into this world to give us hope.
それは私たちに希望を与えるために神であるイエス・キリストが人間としてこの地上にやってきた。
And to walk with us daily.
そしてその地上にやってきた理由は私たちと今毎日一緒に歩んでいくためです。
And he will not only lead us through this life, he leads us into eternity with his Father in heaven.
そしてこの人生の中で、日々の生活の中でイエス様が私たちを導いてくださるだけではなく、私たちを永遠の場所に導いてくださいます。
And that is the good news of Christmas.
それがクリスマスの良い知らせです。
That's why we celebrate Christmas.
だから私たちはこのクリスマスをお祝いします。
The world has made it into a secular holiday almost.
このクリスマスというのは、まあ、この世界ではですね、世の中ではもう予的なお祝いに変わってしまっていますが、
Even Santa Claus actually was a real person.
実はサンタクロースの、サンタクロースって言いますよね、
Called、
実際に、いた人をモデルとしてるんですね。
Called Saint Nick.
ニック、
Saint Nick. Saint Nicholas.
聖ニコラスかな、聖ニコラスかな。という人がいたんですね。
Who brought presents to orphans?
その聖ニコラスという人が昔々ですね、孤児にプレゼントを持ってってあげたから。
And the world would try to make us think that it's all about getting presents.
そしてこのクリスマスという意味がですね、元の意味からかけ離れてしまって、このクリスマスというのはただプレゼント交換していっぱいプレゼントもらおう。っていう風になってしまっていますが、
But it's about what God has given to us.
でも本当の意味は、そしてその意味を私たちは考えるべきですけれども、それは神様が私たちにくださったもの、最大のプレゼント。
And what God wants us to give to others.
そしてまた神様が私たちもいただいたので、今度は私たちが何をあげることができるか、それがクリスマスですね。
We are to be carriers of His love and presence to others.
そして私たちが与えるものは神様の愛とギフトですね。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
How reassuring it is to know that you are with us always.
あなたは常に私たちと共にいらっしゃるということを確信して本当に感謝しています。
Lord, forgive us when we forget about the real purpose of Christmas.
そしてこのクリスマスの本当の意味を忘れてしまったことがあります。それを神様どうぞ許してください。
Lord, I pray that you would help each one here to turn to you to be Lord and Savior of their lives.
そして今祈ります。ここにいらっしゃるお一人お一人がイエス様あなたを自分の人生における主と救い主として心にお迎えすることができますように。
そし
てあなたが私たちの心の中に人生にくださったその希望を感謝します。
Help us to worship you as our Emmanuel.
そして私たちのイマニュエルである神様あなたを礼拝できますように。
God with us.
イマニュエル、それは神様あなたは私たちと共におられるということです。
In Jesus name.
本当に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen.